皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、4月18日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は亡霊と戦う強権政治です。最近になりまして、日本もアメリカもヨーロッパもまた政治が動き始めております。特にアメリカではブッシュ大統領がラムズフェルド国防長官をご支持いたしましたことで、ラムズフェルド長官の退任を求めます退役軍人会、あるいは現役の軍の将校たちから強烈な反発を食らっておりまして、共和党は分裂をし始めております。あるいは日本では小沢代表が民主党の党首に就任いたしまして、毒を持って制すというようなやり方で、攻勢を仕掛けてくる中で、小泉政権は一転して猛烈に追われる立場に追い込まれておりまして、何かこの追われる立場の今まで強権政治をずっと続けていた人たちが亡霊と戦いながら毎日過ごしているというような感じになっていると、そんな感じであります。この小泉時代の5年間というのは、アメリカではブッシュ時代でありまして、非常にいびつな時代でありました。何か猛烈なその強権政治を起こし、しかしその強権政治の裏側には何の実力もない、ただ単に威張り腐るだけ、そういうやっぱりリーダーがですね、何かある時人々を黙らせて、人々をある種の熱狂の渦に陥れて世の中を動かしていった、そんな時だったと思います。これは実は何も政治だけではなくて民間企業もそうなんですね。今の経団連の会長、それからこの次経団連になる会長の会社はですね、ものすごいこの強権政治がすごい、ものすごい強権政治を引いている会社で有名でありますし、大なり小なりですね、よくわからないですねリーダーが出てきまして、何の実力もないのにただ一人威張り腐ってですね、その訳もわからず、わめき散らしたり、あるいはその人を強圧的に落とし込めたり、あるいは人の首を切ったりと、やりたい放題をやってたというところがですね、実は少なくなかったんじゃないかなと思うんですね。その日本の人たちっていうのはですね、そのある時はこの非常に柔軟に、そして従順にそういう強権政治と接するんですが、ある時に来ますとですね、一斉にこの立ち上がって言うことを聞かないと、あるいは反抗すると、謀反を起こすということがもう起きるわけであります。で、今のこの強権政治をやってる人たちというのは、実は能力がなくて実力もないわけで、逆にそういうですね、なんか恐怖心と戦いながら実はやってきたんですね。これがその腹に座った、なんか強権政治といいますか、どうしてもこういうことをやらなければならないと信念を持ってやってるのであれば、どういう状況になってもですね、あまり大きく、その揺らぐことはないんでしょうけれども、何せこの自分たちでも本当は何が正しいのかわからないままにですね、なんか威張ってったらなんか勝っちゃったというような人たちが政治や企業を運営している場合はですね、何か自分たちの勢いがなくなってった時にものすごく大きな恐怖心を感じるものなんですね。なんかこの亡霊っていうんでしょうかね、自分たちが首にした、自分たちが追い落とした人たちのこの亡霊が蘇ってきてですね、夜も眠れないような、そんな感覚にこれなっていくものなんですね。ですからこのブッシュ大統領ももう以前からそのアルコールの飲む量がね、増えたということももうこの伝えられているところでありますし、小泉首相の表情を見てましても非常に暗くてですね、陰鬱とした感じが一段とまた強くなっておりますし、これはその見えない亡霊と戦ってるんだなということがよくわかるわけであります。基本的にですね、人というのはその形あるものだけではなくて、その意思というものが中にあるわけであります。思いというものがあるわけであります。この人をクビにしてもですね、実はこの思いっていうのは消えないんですね。この思いというのはなんか悔しい思いとか憎らしい思いとか、そういうマイナスの意識を持った思いというのは特に長くですね、そこに残るもんであります。ですからそういうマイナスの思いを持って人が去っていく、人を追い出したような場合にはですね、長くその組織というのはそのマイナスの思いに取り憑かれてしまいます。元気のいい時はそういうマイナスの思いは隠れているんですが、元気がなくなってた、なくなっていったと、言ってた時に、そういうマイナスの思いが一気にその組織へ吹き出してきて、まさにこの亡霊に取り憑かれたような状態になってしまうわけでありますね。政府の様子なんか見ておりますと、金利がこんなに上がって、イランでいよいよ戦争かという状況になっていますのに、 まあ、その景気は回復してるっていうことをよく言うんですね。日銀もなんか一緒になって景気は回復してると言っておりますね。でああいうのというのはですね、非常にその興味深いことなんですけども、その政府の言ってることというよりもですね、なんかこの一番の中心の先制君主みたいな人が大体こういう組織って言いまして、その人の言ってることに反対することを言うことが許されなくなるんですね。その人の言ってることが正しいか間違ってるかは問題ではなくて、正しいとイエスということが求められるようになっていくんです。そうするとなんかおかしいと思ってる人とか違うと思ってる人とか、これは大変だと思ってる人はその組織にいられなくなって、どんどんその組織を去っていくんですね。そのためですね、もうとにかくそうやってその異論を一言でも唱える人、おかしいと思ってる人ですら全部追い出しちゃった組織というのは、実は何が起こってもそのトップがこうだと言った通りのことしか言わなくなるんです。金太郎飴とはまさにそのことでありまして、ですから何て言いましょうかね、その雨が降ってきてるのに、いやまだ晴れてますと、まあ、言い張らざるを得ない状況なんですね。往々にしてですね、この組織がその潰れる間際ってよくそういうことになります。大きな会社の倒産劇なんかって大体よくそうなってくるんですね。で企業文化で申しますとですね、消極防衛文化というものの中の依存文化とかですね、いうのが大体そういう文化、あるいはその逃避文化というのもありますが、依存文化とか逃避文化というのがですね、まあ、この組織が潰れる前に典型的にこの陥る企業文化でありまして、まあ、大体そういう企業文化になってしまいましたら、あとはもうですね、まあ、潰れるのはもう時間の問題というふうになっていってしまうんですね。ですからこの、まあ、なんか新聞なんかもですね、まあ、盛大に景気がいいとか問題はないとか言って日米ともにこの かき立ててるんですけども、まあ、そういう様子をこう見てるとですね、ああもうこれ人はいなくなったな、これはなんか自分で自分の亡霊と戦ってるんだなという感じがするんですね。本人たちはなんかすごくこう必死の様子があるんですね。ものすごく必死で何とかしなきゃならない、その何とかしなきゃならないという時に、その建設的に何とかしなきゃならないというんじゃなくて、反対派を何とか黙らさなければならないと、まあ、なんかそんな風な気持ちになってるんですね。ですからなんかこのすごく焦った様子がこのひしひしとこう伝わってくるんですね。でなんか自分で自分の敵と戦っているような感じでありまして、まあ本当にそんなですね、まあ、様子がですね、ついに日本でもアメリカでもそれから日銀でもですね、まあ、見られ始めたというところにですね、まあ、急激に今時代が変わっていることを私はこう見るような感じがするんですね。でこれから日本もですね、世界も、まあ、本当にこの亡霊と戦うという部分がですね、非常に大きな問題になってきます。特にアメリカやヨーロッパの場合はですね、イスラムとのこの対決という重大問題がそこに控えております。今回始まろうとしておりますこのイラン戦争もですね、言ってみればこれはイスラムとキリストユダヤのもう、2000年にもわたる対決の、まあ、延長線上にあるわけでありますから、まあ、なかなかこれをですね、戦争によって解決するっていうことは難しいわけでありますけども、まあ、もうアメリカとしてもいかんともしがたいという感じになってきているようでありまして、ですから、まあ、これからですね、まあ、言ってみればその今までの時代のこの亡霊の大整理というんでしょうか、さまざまなところでね、企業の内部でも国家でも家庭でも地域でもいろんなところでこの亡霊がさまよいながら今日までこう来てるわけですけども、この亡霊をこうなんか全部一掃するようなですね、なんか大きなこの動きがですね、日本でも世界でも私は出てくるんじゃないかなと思うんですね。この亡霊の思いというのはですね、そう簡単には消えないんですが、しかし何かの事件があったり何か大きく時代が変わるとですね、まあ、一気にそこで消えるってことがあるんですね。まあですからそういう意味ではですね、どんなにこの亡霊が溜まっていてもそれで世の中が潰れるというわけでもなくて、まあその亡霊をですね沈めて、まあみんなで元気にやっていくっていうことはできるんですけども、まあそのやっぱり取り憑かれちゃってですね、亡霊と戦っちゃってる組織というのは非常に難しいっていう感じがしますね。あの亡霊と戦っちゃ絶対ダメで、やはりその亡霊がさまようようなですね、そういう環境があるわけでありますから、やはりその組織の運営の仕方を改めるとか、国の運営の仕方を改めるとか、リーダーが態度を改めるとしてですね、過去の亡霊に苛まれないような、まあ、そういう生き方をしていけば、それで実は亡霊って静まっていくんですね。ですけど、まあそういうことがなかなかこうできないでですね、いるところが多いんで、ちょっとこれは今年これから後半にかけてですね、内外ともにやはり難しい状況なんだろうと私はこう思ってるんです。でまあ、新しい時代をこう考えるときにはですね、まあ、古い時代をなるべく引きずらない方がいいんですね。古い時代のなんか権力闘争の結果として一つの政権ができたような場合には、まあ、この古い時代の亡霊が猛烈ですから、なかなかその新しい政権というのは安定しないんです。ですから言ってみれば少し時間がかかってもですね、 この揉みに揉んでですね、揉めるものなら大いに揉めてもらって、まあ、それでなんかもうこれ以上どうしようもないというところまで行ってから新しいものができた方がですね、実は新しいその世の中体制というのはこれ安定が増してくるもんなんですね。でやっぱりこの亡霊が全部このなくなるまでにはちょっと時間がかかりますんで、まあ今こう世界中見てますと、この大きな国とか大きな組織とか、いうものがだんだん崩壊の方向に向かってますから、力で全体を統一するとか統治するっていうことが非常に難しいので、一旦揉め始めますとですね、まあ、かなり長くしつこくなるような部分が今あるんですね。 でもまあその間にですね、亡霊が新たな亡霊を呼ぶようではね、これいつまでたっても平和は来ませんので、まあ、やはりこの混乱の時代を仕切るリーダーのリーダーシップというのは非常に重要な感じがするんですね。ですからこの亡霊と見えない声が聞こえるかどうか、表に出てこない声をどこまでまあ聞こえるかどうかというところが、まあ、一つ鍵になると同時にですね、やはりそのみんながなんか立ち行くようにしなきゃダメなんですね。一つ一つの不満にですね答えようとしても、それは答えきれるもんではないんで、なんかこのみんながですね自然にこの不満を解決できるような新しい仕組みといいますか、新しい組織の運営方法というのを考えるのが、実はほとんど唯一の問題の解決方法なんですね。ですから非常にこの前向きな思いと積極的な態度というのがないとですね、まあ、こういう時はなかなかこう難しいんです。後ろ向きに一つ一つの問題を解決しましょうと、一枚一枚の被害届を何とかしましょうみたいな発想では、これはなかなかね問題は解決していかないんですね。まあそんな意味で、いずれにしろ新しいリーダーが出てこないと新しい時代のその組織は回らないわけでありますけども、まあとにかく特にまあ今はですね、そのもう耐えきれなくなった古い専制君主型のリーダーがね、亡霊と戦いながらですね日々なんか進言しているという状況なんで、まあ、もうそこまでですね、まあ、古い時代の崩壊は迫ってるんだなということをですね、まあ、我々は感じ取ることができると思います。まあ、なかなかすごい時代ですけども、まあ、頑張っていくしかないと思いますね。本日の藤原直哉の日本と世界に一言、亡霊と戦う強権政治ということでお話をさせていただきました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。